おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田直樹です。第4回目の本日は成長の家総裁谷口正信先生がお書きくださいました召喚雑感パート14をテキストに自然への感謝というテーマで話をさせていただきます。今年の夏、私が住む関東地方では立秋を過ぎても猛暑日が長く続き、厳しい残暑となりました。猛暑日とは一日の最高気温が35度以上の日のことです。この暑さは関東地方だけではなく、日本列島各地で記録されました。この夏の暑さの原因として地球温暖化が挙げられるのは、皆様もご承知のことと思います。私はこの夏、あまりの暑さに休日には裏庭で子供たちと小さなビニールのプールに水を張って何度か涼んだりして暑さをしのぎました。普段は水に対してあるのが当たり前に思っていましたが、この時ばかりは豊かに水があることに心から感謝しました。日本は水に恵まれており、こうした身近にあるものほどついあるのが当たり前に思っています。私たちはそんな身近な当たり前と思えることに感謝することを忘れているのではないでしょうか。成長の家では昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよと説かれており、天地一切のものに感謝することの大切さを説いています。また仏教では三千草木、国土しっかり成仏と説かれています。これは山も川も草も木も国土も皆、仏の命が宿っているという意味です。成長の家でもこの考え方と同じように、天地の万物には神の命、仏の命が宿っており、自然も人間と同じように尊重し、共生していくべきであると考えています。ところが近代以降の人間は、自分たちの生活をもっと豊かに、もっと快適にするために森林を過度に伐採したり、化石燃料を大量に消費するなどして、自然から奪う生活をしてきました。例えば、安価な家具を作るために、インドネシアの森林が伐採され、大量の二酸化炭素が排出され、温暖化の一因になっているという事実があります。このように、人間の都合を優先した開発や自然破壊は、結局はその見返りが人間自身に降りかかってくることになるのです。しかし地球温暖化現象は地球全体に関わる問題だから、個人がいくら努力しても何にもならないから自分は何もしないという考えを持つ人もいます。そのような考え方に対して、成長の家総裁谷口正信先生は本日のテキスト召喚雑感パート14で次のように述べておられます。一部省略して121ページから朗読させていただきます。地球温暖化は人類にとって巨大で複雑な地球全体の気候システムが温暖化へ向かっていく現象だから個人や一国の努力だけではどうにもならない側面を持っているが逆に少しでも多くの個人と国家が温暖化抑制の方向に動かなければ止められない現象である。この文脈の中で宗教運動に何ができるだろうか。現在の資本主義経済は一種の欲望増幅装置のような役割を果たして地球資源の枯渇を加速させている。だから私は宗教はその欲望を鎮静化し樽を知る倫理を広めさらには与える喜びを拡大していくべきだと思う。すでに与えられているすべてのことを十分味わって感謝し余分のものは耐え回していく、そういう布施や菩薩行、愛行の原動力として宗教は進むべきである。地球温暖化時代には宗教者の役割は実に大きいと言わねばならない。朗読を終わります。皆さんの中にはテレビや新聞で宣伝されているのを見て、特に必要としないものを買ってしまい、処分に困ったという経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。私自身もそういう経験があります。 マスメディアは次から次へと新しい商品を買うように進めることによって、人々の欲望を増長するので、物が多くなければ幸せになれないという錯覚を持ってしまう人も少なくありません。谷口正信先生は、そのような現状に警鐘を鳴らされ、欲望を鎮静化し、樽を知る倫理を広めることが宗教者としての役割であると説いておられるのです。この樽を知る生き方にぴったりの生活法を成長の家ではお勧めしています。この生き方は日時計主義と名付けられていて、足りていること、与えられていることに感謝をして、今あるものや恵みを大切にする生き方です。そしてこの日時計主義の生き方が環境問題を解決するにあたっては不可欠であると考えるのです。私たちはともすると足りないものに目を向けてあれもない、これもないと不平不満な心に陥りがちですが、そんな時ありがたいこと、感謝すべきことはたくさんあると教えてくれるのが自然というものではないでしょうか。自然から与えられている水や空気、温かみや冷たさ、その他数多くの恩恵に対して感謝することは、私たちが豊かに幸福に生きていく上で、とても大切なことなのです。さらに自然は私たちに、ただひたすら恩恵を与えてくれて、何も求めません。私たちもこの自然の生き方に学び、他に与える生活を実践するとき、本当の幸福感を得ることができます。人間はこれまで自然を開発し、傷つけるような行いをしてきましたが、自然を愛していないかというとそうではありません。その愛し方がまだ未熟であるため、自然を愛しているつもりでいて傷つけてしまっているのです。成長の家総裁谷口正信先生は、この点についてご自身のブログ、召喚雑感2010年1月1日に発表されたご文章で、次のように説いておられます。朗読させていただきます。産業革命以来の人類の歴史の中では、人間が自然を利用して自らの利益を得ようという考えが強かった。これは愛の段階では執着の愛であり、自然から奪う愛だったと申し上げました。そして今、地球温暖化による気候変動が世界的に進行している中では、もはや自然から奪う愛では地球生命とともに人類も傷つくことが明らかになってきている。だから今後の人類は与える愛を実行する段階に来ているという話をしました。このことをもっと宗教的に言うと、神の無限の愛とも言われる守護良心の実践が21世紀の人類の発展と地球環境との共存のためには欠かせないということです。朗読を終わります。守護良心とは、慈、悲、喜、捨の4つの無限に深い心のことです。慈はバックといって、人の心から苦しみを除こうとする思い。悲は余楽といって、他の人に楽しみを与えようという心。喜徳は他人の喜びを我が喜びとする心。そして捨徳はすべての執着を放ち、相手を自由に放つ心です。それは自然界のあらゆる生物に対しての高度の自他一体感を持つことであり、神の無限の愛のことです。人類は今、人に対するだけでなく、自然界に対しても、このような守護良心の実践が必要になってくるのです。成長の家では、このような考え方に基づき、地球環境保全の活動に取り組んでいます。具体的には、環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の導入が打ち出され、成長の家環境方針が定められました。これに基づいて、成長の家本部事務所と成長の家総本山が同企画の導入に向けた取り組みを開始し、2001年7月19日に宗教法人としては 日本で初めて認証を取得しました。そして2007年7月には、足掛け7年で、関係団体の2カ所を含む全国66カ所にある青鳥の家のすべての事業所で、ISO14001 の認証を取得しました。現在、青鳥の家では、各都道府県にある青鳥の家の布教伝道の中心拠点である青鳥の家強化部に太陽光発電装置を順次導入しているほか、青鳥の家の会員が自宅に太陽光発電装置を設置する際には、青鳥の家本部から補助金を提供するなどして、積極的に環境保全活動に取り組んでいます。しかし、青鳥の家は環境保全のための団体ではありません。信仰者として万物を神の命、仏の命の現れとして礼拝し、感謝して自然と共に生かさせていただくという宗教心を持ち、自らが環境に配慮した生活を実践し、また人々にお伝えすることを通して、今困難に直面している地球温暖化の抑制を精神的、そして宗教的側面からバックアップしているのです。私もできるところから環境に配慮した生活実践をしています。割り箸を使わない、マイ箸を持って歩く、レジ袋をもらわずマイバッグを使用して買い物をする、夏はクーラーの設定温度を28度にし、冬は暖房を20度に設定するなどを実践しています。このように自分でできるところから地球環境問題に取り組むことを積み重ねていくことはとても大切なことです。皆様方におかれましても環境に配慮した生活をできるところから実践していただき、自然の声を聞き、心豊かな生活をお送りいただきたいと思います。本日まで4回の放送をお聞きくださいました皆様に、心より感謝を申し上げます。皆様の幸福をお祈り申し上げ、本日の放送を終わらせていただきます。